詩編から詩編23編から学んできています。今日のメッセージのタイトルは神の癒しにおける平安です。ストレスを感じている人はたくさんいらっしゃいます。テレビでストレステストを行うという番組を以前に見ましたけれども、いろんな人にインタビューをしていました。あなたはストレスを感じていますかという問いに、すごくストレスを感じていると思いますとか、そのテストの結果でもしストレスがなかったら恥ずかしいという人もいました。ストレスを感じて一生懸命頑張っている方がいい、ちょっとぐらいストレスを感じてないとなんかあんまり楽をしていると良くないんじゃないかというような気持ちもあるのかもしれません。我々は皆ストレスを感じているでしょうし、またさまざまな形での傷というのも心の中に受けているでしょう。今日は神に対する、神からの、神に信頼する平安の3回目ですけれども、聖書の箇所を初めにお読みしたいと思います。詩編23編の今日は3節をお読みします。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。これが今日のテキストです。私の魂を生き返らせてくださる、リストアしてくださる、リフレッシュしてくださる、回復してくださる。癒しという言葉があります。癒し系という言葉もあります。皆さんはご自分が癒し系だと言われたこともあるかもしれませんし、全然癒し系じゃないというふうに言われたこともあるかもしれません。いかがでしょうか。癒し系あるいは癒しというのは今日どういうふうに使われているか、それは人々を和ませるようなもの、ほのぼのとした、やんわりした、ほんわかしたようなもの、それを癒し系というふうに言う傾向があります。癒し系のキャラとか癒し系のグッズというのもあります。大きなストレスを感じている時にちょっとしたほのぼのとした、気持ちになってもらうための場所であったり、そういう音楽であったり、そういう空間であったり、グッズであったり、あるいは小動物であったり、あるいは人であるかもしれません。それは一時的にストレスを減らす、そういうものという意味で使われています。しかしながら、本当の意味の、本来の意味の癒しというのは、本来のあなた自身を取り戻すことができるようにするもの、あなた本来の居場所を見つけることができるようなものなんです。ここで言う、今日のメッセージで言う癒しというのは、あなたが本来あるべき姿に戻ること、リストアされること。神はあなたの人生を目的を持って作られました。あなたがいてもいなくてもいいというわけではない、そんな人はどこにもいません。神が作ってくださった目的を知り、自分の本来の姿を知り、そのようになっていくこと、それが癒しということです。キリスト教信仰というのは、神に信頼するということは、ただ単に気持ちが楽になるという程度のものではありません。もちろん神に信頼するときに心に平安は訪れます。しかし事実として神がおられ、神はあなたの姿を見てあなたを回復したいと願っておられる。今日はこの詩編の23編から見ていきますけれども、23編の3節から見ていきますけれども、この詩編23編を書いたのはダビデという王様でした。ダビデ王は軍人でもあり、また政治家でもあり、そして詩人でもあり、ミュージシャンでもありました。ダビデ王はストレスを感じてたか、当然感じていました。ダビデの人生は大変な人生でした。彼は8人兄弟の8番目として生まれて、兄弟の数が多くなると、特にダビデは紀元前1000年ぐらいの人ですから、今から3000年ぐらい前の人です。日本でいうとわずか数十年前でも、70年ぐらい前でも長男が一番偉かった、そして末っ子っていうのはあんまり特に男子の場合カウントされないようなところがありました。重んじられない。ダビデは8人兄弟の8番目、上のお兄ちゃんたちが 軍人として戦争に行ってる時に彼は羊をお前は羊でも飼ってろと言われて羊を飼ってるようなそういう感じのところからのスタートでした。あまり誰も気にしてくれないような人生からのスタートであった。そのダビデがイスラエル2代目の王になっていきます。そして多くの戦いを経ていく。政治的にも多くの敵がいました。自分の義理の父であったサウル王、初代の王様は何度も何度もダビデの命を狙いました。ダビデは自分の息子にも王座を奪われていく、ものすごく大変なところを通っていきました。そのダビデがこの詩編23編では神に対する信頼を記し、そして神が私の人生を回復してくださる、魂を生き返らせてくださる、そして正しい道へと導いてくださるということを語っているんです。今日私たちが神からの癒しを受け取るために必要なことを4つ申し上げていきます。第1番目、それは罪悪感を神のもとに置き去るということです。私たちの人生を惨めにする2つのものがあります。あなたの人生を惨めにする2つのもの、そのうちの1つは罪悪感です。そしてもう1つは憎しみ、あるいは恨みです。罪悪感というのは過去に自分が犯してしまったこと、それを思い出して思い出して何度も何度も再生ボタンを押し、心の中で謝っている状態です。本当にごめんなさい、本当に許してください、あんなことするつもりじゃない、なんでこんなことをしてしまったのか、その罪悪感が私たちの中にはあります。そしてあなたは何度も何度もそのことを思い出し謝ってるはずです。詩編38の4節、私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。6節、私は鏡深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。私たちが、そしてあなたが罪悪感を感じる理由というのは確かにあります。たくさんあります。多くの失敗をしてきた、そして申し訳ない思いがある、確かに多くの失敗をしてきました。でそれに対してどういうふうに対処しようとするか、通常まず忘れようとします。過去を葬り去ろうとする、どっかに埋めてしまおうとする、心の奥の方に置いてしまおうとする。しかしそれはうまくいきません。埋めても埋めても戻ってくるんです。二十歳以上の人であるならばお酒を飲んでうさばらしをするということもあるでしょう、特に嫌なことがあったとき。でも実験によりますと、嫌な経験をしたすぐ後にアルコールを摂取するとその嫌な経験がより長く残るそうです。だから嫌な経験をしたときにはお酒を飲まないようにしてください。やめた方がいいと思います。忘れようとしても忘れられない、そして何かの拍子に思い出す、そしてごめんなさいという思いを持つ、それが忘れられない。あるいは罪悪感を小さくしようとする場合もあります。そんな大したことじゃなかったんじゃないかと思うようにします。スタンダードを低くする、このくらいはいいんじゃないか、みんなやってるんじゃないか、あの時はひどいと思ったけれども、まあそんなにひどくはないんじゃないだろうか。1回目は何でもそうですけど罪悪感が大きい、でも何回もやってたらそれが鈍くなっていきます。まあ、みんなこのくらいやってるんじゃないか、このくらいは普通だよと言い聞かせようとします。自分よりも基準の低い人を見つけるのはそれほど難しいことではない。例えば大学1年生講義を欠席すると罪悪感を感じます。あ、サボってしまった、寝坊してしまった、あ、なんということをしてしまったのか。で2年生に聞きます。そしたら、え、毎日大学行ってるの真面目だねって、普通 2,3 回休むよって言うと、あ、そうなのかなと思うようになります。行けるときに行けばいいんだよ、大学なんだから、あと最初とあと試験の前 2,3 回でいいんじゃないって言われて、あ、そういうものなのかな、それが普通なのかなと思って基準がガーンと下がります。そしてサボるようになってしまう、それはよくありません。他の国では、例えばアメリカとかだったら8割は出席しないと単位は取れないと思います。授業によっては週2回、普通週2回、あるいは週3回4回というのもありました。毎週小テストがあって、ブックレビュー5枚ぐらい書かされて、リサーチペーパー10枚とか15枚とか書いた上に試験が ミッドタームが、中間試験があって期末試験というのは、大体3単位の授業ではそのくらい普通だと思いますけれども、そういうふうにしないと力はつかないわけですが、スタンダードの低い人を見つけて、あ、このくらいでもいいのかなと思うようになっていく。それが我々が行う一つの言い訳のやり方です。罪悪感をちっちゃくしようと。あるいは他の人を批判するという手も使います。私たちは自分が罪悪感感じているときに、だってあの人が悪かったんだから、あの人があんなことを言ったんだから、あの人があんなことをしたんだから、あの人の方が間違ってる、私は悪くないと思いたいんです。これは実は見苦しいわけです。人を非難するとき、自分に対しては甘くなっていることが多い。しかし罪悪感からは逃げられません。そしてそれを思い出すたびに自分を傷つけている、私のバカと思ってる、自分の頭を自分で叩いたり壁にぶつけたりする。そしてこの罪悪感をどうにかしなきゃいけないと心のどこかで気づいています。罪悪感で病気になることはあると思いますか？あります。鬱っぽくなることもありますし、体の変調をきたすことだってあります。罪悪感で人生につまずくことあると思いますか？あります。セレブやすごく成功した人が罪悪感から自分の殻にとどまってしまうことがあります。こういう声が聞こえてくるんです。お前はそんなに大した人間じゃないだろう、お前は成功するような人間じゃないだろう、自分で分かってるだろうという声が聞こえてくる。そして自分を責めます。この罪悪感があなたの人生を惨めにしていく。こういうやり方では罪悪感から解放されることはありません。神のもとに行き、イエス・キリストの十字架のもとに罪悪感を置くことができるんです。新約聖書ローマ人への手紙の3章23節4節をお読みします。聞いててください。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。聖書の中心は何か、それはイエス・キリストがあなたの罪の代価を十字架で支払われたということです。この十字架にイエス・キリストはつけられて、全く罪がなかったのにイエス・キリストは殺されました。そして罪を持っている私たちのその罪の身代わりに十字架につけられ、その贖いを支払いをされたというのが聖書の中心です。あなたが今まで行ってきたすべての罪、あるいはこれから行いたくないけど行ってしまうかもしれない罪、あなたが悔やんでることの代価をイエス・キリストはあの十字架で支払われたんです。すでにイエス・キリストはあの十字架であなたの罪も罪悪感も全部その身代わりをしてくださったんです。あなたがする必要があることは何か、それはその許しを受け取るということです。キリストが代わりにあの十字架で支払いを全部されたんだという、その許しを受け取るということ。そのようにするときに罪が本当に事実として許されたということが分かると、罪悪感がなくなっていきます。これ単なる気持ちの持ち方ということではなくて、この宇宙を作りあなたを作られた神があの十字架の上にあなたを許されたということ、これは事実なんです。この事実を受け取るときにあなたの罪悪感はなくなっていきます。解放されていきます。でもこう思うかもしれません。とは言ってもあの時の私のあの罪は絶対に許されない。違います。その罪も許されたんです。イエス・キリストの十字架のゆえに、イエス・キリストの許しを受け取ってください。そしてどうか信頼をしてください。この方の十字架に、あなたはもうどうか許してくださいと繰り返す必要はないんです。何度も何度も、神様もう代わりにこれをやります、だから許してくださいと交換条件を出す必要もない。許しはすでに用意されてるんです。それを受け取ってください。神に信頼をして、そして新しいスタートを切ることができる。いや先生、聖書を読んでそうしたんですけれども、それでも罪悪感が消えないんですと言われる方もいるでしょう。それは なぜそういうことが起こるか、神がどういうふうに人を許されるかということが分かっていないからです。神はあなたが神に許しを求めたその瞬間に許されるんです。何度も何度も許しを求める必要はないんです。神様どうか許してください、イエス様の十字架のゆえに私のあの罪を許してくださいと申し上げるとき、今日も罪の告白の祈りをしました。説教の前にその罪を告白し許してくださいと申し上げるときに、神はあなたの許しを与えてくださる。もし何度も何度もあなたが許しを求めるならば、もし神がすでに許してくださったことを受け取っていないならば、そちらの方がむしろ罪なんです。で、それは神から来ているものではなく、その罪悪感は神から来ているものではなくて悪魔から来ているものです。お前のあの罪は許されないよ、そんな簡単に許されるはずないじゃないかという声は神からのものではない、悪魔から来ている声です。悪魔は実在します。そして罪を犯す前はこう語るんです。いや、そのくらいのことは大したことないよ、そう語りかけます。そして罪を私たちが犯してしまう。その後は、なんという罪を犯したんだお前は、もうお前は終わりだよ、もうお前はダメなやつだ、神だって許すことはできないと語りかけてくる。これがサタンの悪魔のやり方なんです。ユダはイエス様の十二弟子の一人であったユダは自ら命を絶ちました。罪悪感に耐えられなかったんでしょう。神はしかしあなたが許しを求めた瞬間にあなたの罪を許してくださる。聖書はこう記しています。新約聖書コロサイ書2章13節14節聞いていてください。あなた方は罪によってまだ肉の割れがなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。これが意味することは何か、あのイエス・キリストの十字架によってあなたのすべての罪はもうこれでおしまいになったんです。もうすべて終了、完了したんです。その許しが。もしあなたが何度も何度も同じ罪の告白をし、同じ許しを請うているならば、天国に行ったときに1回目の最初のあの祈りで罪が全部許されていたことが後から分かるでしょう。例えば携帯代の請求書が来ます。そしてコンビニで払ったりすることあるでしょう。払うまでは払わなきゃお金が足りない、大丈夫かなと思うかもしれません。だけどそれ払ったらもう心配しないはずです。なぜか、もう払ったからです、もう終わったからです。同じようにあなたの罪はイエス・キリストの十字架で全部支払いが終わったんです。キリストの尊い命によって。だからそれを受け取るだけでいいんです。コンビニで支払いが終わったようにイエス様はあなたの罪をあの十字架で今から約2000年前に支払いを終えられたんです。あなたが必要なこと、それはその許しを受け取るということです。もう心配する必要はない。あなたの罪悪感をあの十字架のもとに置いてください。それが神からの癒しを受け取るためにしなければならない第一のことです。そして第二番目にしなければならないこと、それは恨みをあるいは憎しみをあの十字架のもとに、神のもとに置くということです。罪悪感と憎しみ恨み、これがあなたを惨めにする2つのものだと申し上げました。罪悪感というのは自分が他の人にしたことです。自分が他の人にしてしまったことを思い出して自分を責めている。恨み憎しみというのは他の誰かがあなたにしたこと、それを思い出してその人を責めている。この2つがあなたの人生を惨めにします。人生の中では傷つくことって当然あります。傷つけられることもあります。ある場合には悪気がなくて されたことによってこちらが傷つくということもあります。ある場合にはわざとひどいことをしてくる人もいます。とんでもない人たちもいます。そして傷つけられることもあります。自分は悪くないのに、そういうこともあるでしょう。なんでこんなにひどいことを私にするのか、自分はちょっとは悪かったかもしれないけどあそこまで言われる必要はないじゃないかと思うことがあるでしょう。学校での言われのないいじめであったり、職場での不当な扱いであったり、あるいは家族の中だってそういうことはあるかもしれません。罵り合いがあり、人格を否定するような言葉や行動がある場合も、あるいはアビューズがある場合もあります。我々は確かに傷ついているでしょう。そしてそれが憎しみとなり恨みとなって心の奥に沈んでいくんです。普段は静かに沈んでいると思います。でも何かがあるときにそれを思い出す、心がかき乱されて傷が痛みます。そして嫌な思いでいっぱいになる。そしてあの場面が思い出されるはずです。ひどいことを言われたされたあの場面が、そして自分にされた悪を思い出しているはずです。その憎しみ恨み、それにどのように対処するか、それによってあなたがどういう人かというのは決まってきます。あなたは憎しみ恨んでそれをずっと覚えている人でしょうか、あるいはそれを忘れて許す人でしょうか。されたひどいこと、それはもう変えることができない過去の事実です。しかしそのひどい状況に対してどういうふうに対処するか、それはあなたが自分で決めることができることなんです。あの人はそういうことをやってきたかもしれない、とんでもないことでした。しかしそれに対してあなたがどう対応するかは自分で決められるんです。ダビデは先ほども少し言いましたけれども、不当な扱いをいっぱい受けてきました。兄たちからも受けてきたし、皆さんも兄弟の中でそういうのってあるかもしれません。弟がちっちゃいのが用いられようとするときに兄はジェラシーを感じることがある。そして非難している場面も出てきたりします。さらにはダビデはイスラエルの王サウルの娘ミカルと結婚するんです。ですから王サウルは義理の父になるんですけれども、ダビデは全く非がなかったのにダビデの方が人気が出てきて、人々がダビデを支持するようになり、サウル王はダビデを妬みます。そしてダビデがサウルはメンタルにおかしくなっていく。で、彼の心を鎮めるためにダビデは盾事を弾きました。音楽ができた。ただ彼の心を鎮めるために盾事を弾いてくれてたのに、ダビデはその彼に向かっていきなりそこにあった槍を取って投げつけたりしてるんです。本気で殺そうと思ってました。軍隊を送ってる場面もあります。この義理の父サウルに対する怒りをダビデは当然持って、普通でした。何度も何度も命を狙われた。ダビデはその中でもサウルに盾つくことをせず、戦うこともせず忠誠を尽くすんです。それはサウルがあるいは悔い改めるかもしれない、そういう思いを持ってのことだったでしょう。そして神が立てられたこの王を私は敬わなければならない、敬いたい、そういう思いでダビデはサウルを最後まで立てるんです。その死に至るまで。サウルは神の目からはサウルはもう退けられていました。二代目の王としてダビデにすでに油注ぎが行われ、王になる準備ができていた。だけどダビデは自分から王になりに行こうとはしない。神が用意されるその時まで待つんです。そういう男でした、ダビデというのは。ダビデというのは本当に男気のある非常に魅力的な人物だったと思います。私の大好きな聖書の中に出てくる人物の一人です。サウルを殺すチャンスが何度もあったのに、あえて殺すことはしなかった。そして神に裁きを委ねる。息子に対する怒りもありました。王座を狙ってダビデを王宮から追い出していく、そういう息子がいました。アブシャロムという息子がいた。しかしダビデはその 恨みも神のもとに置いていく。ヨブ記5章2節、こういう言葉があります。憤りは愚か者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。憤りは愚かな者を殺し、妬みは浅はかな者を死なせる。ヨブ記5章2節です。憤りだとか恨みだとか妬みだとか憎しみ、これは誰か他の人を傷つけるものというよりはあなたを傷つけるものなんです。あなたが憤るとき、まだ憤りならいい、だけど怒るのはいいんです。聖書の中で怒るのは、怒っても日が暮れたまま怒っていてはいけないと書かれています。でもそれがずっと蓄積していくと、思い出すばっかりしていくと恨みに変わってきます。これは罪です。恨みになるとき、あなたは自分を傷つけてるんです。あなたの許しなしにその人はあなたのことを傷つけることはもうできないんです。最初はあなたのことを傷つけたでしょう。でもあなたが再生ボタンを押すたびにあなたは自分を傷つけてる。その人はひょっとしたらもうそのことを忘れてるかもしれません。でその人はひょっとしたらもう亡くなってるかもしれない、死んじゃってるかもしれません。でもあなたはそのことを思い出してボタンを、再生ボタンを押し続ける。そのたびに自分を傷つけてるんです。みんな自分の人生で忙しいんです。いろいろやることもあるし、困難もあるし、過去に起こったそのことばかり、あなたに悪いことしたことなんかもう忘れてると思います。多くの場合あなたがそんなことを考えてることすら思ってもないかもしれない。あなたは過去のあの出来事のゆえに今もなお傷つき続けているかもしれません。それはもったいないことです。すべきではない。自分で過去を思い出して嫌な思いでいっぱいになってるでしょう。それは例えて言うならば、自分で毒を飲んであの人が死ねばいいと思ってる状況です。あの人は死なない、あなたが自分で毒を飲んでるんだから。再生ボタンを押すことによって傷つくのはあなたです。どうかビデオテープを回し続けないでください。そんなこと言ったって自分ではどうしようもないんです、つい思い出してしまうんですと言われるかもしれません。聖書は何と語っているか、自分で復讐してはいけませんと語っているんです。神が正しくその人のことを裁かれる、きちんと。だから神の怒りに任せなさいと語るんです。ローマ人への手紙12章19節、聞いていてください。ローマ人への手紙12章19節、愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。自分で復讐してはいけないと神は語られるんです。じゃあ私が仕返ししなかったら、その人はもうあんなひどいことしたのに忘れてしまって、もうそれで終わりなんですか。そんなことはない。神が復讐をされるというんです。神は正しく裁かれます、その人のこと。ヒトラーはあれだけのことをして最後は自殺して終わりましたが、終わりじゃないんです。それは彼は神の前に立たなければならない。神が彼を裁かれます。悪いことをしてそれだけで私腹を肥やして生涯を終える人もいます。でもそれで終わりだ。死は終わりじゃないんです。死は一時的な通過点に過ぎない。死んだ後に私たちは神のもとに行きます。死んで全てが終わりではない。死んだ後のことがある。だから神は不当な死が起こる場合でもそれを許されることがある。それで終わりではないからです。さらにその先があるから、その先の報いもその先の裁きもあります。神を恐れ正しく生きなければならない。悪いことは起こります。悪い人もいます。悪者がそこそこうまくやっているように見えることもあります。それに対してもしあなたが悪に対して悪で対処しようとするならば、自分の首を絞めることになります。じゃあどうすればいいか。許してください、その人のこと。 それが聖書は語っていることです。エペソ4の32こう語ります。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。神があなたを許してくださったように、どうかあなたも許してくださいと聖書は語るんです。コロサイ3の13、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。神はご自分がされた以上のことを私たちに求めることはありません。神はあなたや私のすべての罪を許してくださいました。大きな犠牲を十字架によって払って、そこまでの許しを求められません神は。しかしあなたに関する限り、他の人を許しなさいと言われるんです。神があなたを許したほど大きな許しはあなたに求められていません。でもあなたは他の人を許さなければならない。主の祈り、主の祈り、ご存知だと思います。天に増します我らの父を願わくは、皆をあがめさせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ。そしてこう続きます。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。私たちに罪を犯す人を私たちが許すように、私たちの罪も許してくださいと祈ってるんです。主の祈りでは、もしあなたが他の人の罪を許さないなら、あなたが許されるかどうか真剣に問わなければならないと思います。人を許すということ、これは神からの命令です。でこれには従わなければならない。そして一番益を受けるのはあなたです。人を許すときに、あなたがその憎しみから解放されます。そして神があの十字架で許してくださったあの大きな許しを受け取るときに、自分が許されたっていうのは分かるときに、他の人を許すことができるようになっていく。もしあなたが他の人を許せていないならば、自分がどれほど許されたかということが分かっていないということです。あの十字架でどれほどの犠牲が払われたか、あなたの罪を許すために。それが分かるときに、自分の傷ついた経験、思い、憎しみ、それのちっぽけさが分かってきます。どれほどの罪人で自分があるかというのは分かるときに、あの十字架の意味が分かってくる。そして他の人を許すことができ始めていきます。もしあなたが神に信頼するなら、そして神に触れていただくなら、あなたの人生で最も暗く、辛く、苦しく、嫌だったこと、そのことも神の良い目的のために用いていただくことができるようになっていきます。それを通してあなたが忍耐強い人になっていく、寛容な人になっていく、練られた人格者へと変えられていくんです。もしあなたがあの経験を神の御手に委ねるなら、あのボロボロに傷ついた経験を、そしてくしゃくしゃになった思いを、それをそのまま神の御手に委ねるなら、神は美しく作り変えてくださいます。あなたは今何に対して憎しみを、恨みを持っておられるでしょうか。それをどうかあの十字架の足元に今日置いていただきたいのです。神からの癒しを受け取るために、神からの癒しを受け取るために、第一番目に罪悪感を神のもとに置き去るということを申し上げました。そして恨みを神のもとに置き去るということを申し上げました。あと2つ、3番目、痛みを神のもとに置き去ってください。あなたの経験した痛みを神の十字架のもとに置き去ってください。人生の中には大きな痛みがあります。 神はあなたのその痛みを知っておられます。戦争や災害のように自分ではどうにもならないこともあります。交通事故もそうでしょう。目の前で家族が津波にさらわれていった人もいます。罪悪感でいっぱいになる。自分だけが生き残ってしまった。何もしてあげられなかった。いろんな痛みを我々は経験します。ダビデは痛みを知ってた人です。詩編31の9節聞いていてください。ダビデはこう語っています。詩編31編9節、私を憐れんでください。主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体も、私の魂も衰えてしまった。体も衰えてしまった。私には苦しみがあるのです。ダビデは神に全部正直に申し上げる人でした。これはダビデの優れていたところです。あなたはあなたの経験している痛みや苦しみや憎しみや罪悪感を一人でどうか抱えないでください。神様に申し上げてください。正直に、神様、この痛みがあるんです、この苦しみがあるんです、どうか助けてください、どうかこれを楽になるように助けてくださいと言ってください。正直に。ダビデはその王権が落ち着いてきたときに、戦の中で王宮に彼は滞在をしていました。その時にバテシバという女性が水浴びをしているのを見、王宮に呼び寄せ床を共にします。バテシバの夫ウリアは戦いに行っていた。バテシバが妊娠したことが分かった時に、ウリア主人が戦場で死ぬように仕向けました。そして彼は戦死していく。神が送られた預言者がこの罪を責めたときに、彼は罪を告白し自分の非を認めます。そして詩編の51編はその詩です。バテシバをダビデは引き取ります。生まれてきた子供はすぐに死にそうになります。ダビデは断食をして祈ります。第2サムエルの12章、ダビデはその子のために神に願い求め断食をして引きこもり、一晩中地に伏していたとあります。この子には罪はない、どうか許してください、私が悪いのです、私が過ちを犯したのですと。しかしその子は生まれて7日目で亡くなります。ダビデはその時にどういうふうにしたか、変えられないことを受け入れました。彼は生き延びるんじゃないかと思ってた時は断食をして祈っていた。しかしその子が亡くなった時に、彼はシャワーを浴び、そして着物を着替え、礼拝をして自分の家に帰っていきます。周りの者たちは驚きます。そして食事もしていく。普通死んでから喪に伏すんではないですか、なんであなたはこういうふうにされるんですか、あの子はもう亡くなってしまった、もう私の元には戻ってこない、私は彼のところに行くことはあるだろうが、黄泉にということはあるだろうが、彼はもう戻ってこないとして、彼は新たなスタートをそこから切っていく。神が憐れんで、あるいは生かしてくださるかと思った。しかしそうではなかった。彼は変えられないことを受け入れました。そして変えられることを変えていった。自分の罪が分かっているときにそれを告白し悔い改めました。自己憐憫に陥らなかった。問題を大げさにもしなかった。こんな自分ができることは何なのかというのを考えた。そしてバテシェバを慰めて、彼女と床を共にし、次の子供が生まれます。それが王座を得ることになるソロモンです。これはダビデが行ったことです。変えられないことをそのまま受け入れ、変えられることを変えていった。できることをしていった。痛みを通っておられる方もいると思います。痛みを通って来られた方もいらっしゃるでしょう。でもそれで終わりではない。そこから始めることができるのです。そして最後に4番目に必要なこと、神からの癒しを受け取るために必要なこと、それは神の道を歩むということです。 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。でも狭い門から入りなさいと聖書は語ります。もしあなたが心をイエス・キリストに向かって開き、このお方と共に生きる道を選ぶなら、そして神が共におられるなら、あなたの痛み、苦しみ、それは そこで終わりではありません。どれほど辛くても、人に何と言われても、神が共にいてくださるなら、そして自分が神と共に歩むということを決めているならば、決してあなたは打ち負かされることはありません。人生の中で、神様、どうか私の痛みを取り去ってください。罪悪感を取り去ってください。妬みを、恨みを取り去ってくださいと祈ることができるんです。そのために今手放さなければならないものがあるかもしれません。ヨブはこう語りました。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。 Blessed be the name of the Lord というのはこの箇所です。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。すべきでない悪習慣があるかもしれません。今のあなたの人生の中に罪の道があるかもしれません。ご自分で分かっておられるでしょう。聖霊がその罪を示しておられるなら、どうか神の道を選んでください。正しい道を、義の道を、平安な道を選んでください。神はそこへと導かれます。神はあなたの人生を素晴らしいものにしようとされています。豊かな人生にしようとされています。あなたが罪悪感をそこに、十字架のもとに置くことができるように、あなたが憎しみを十字架のもとに置くことができるように、神しかそれをすることはできません。今日の聖書箇所、主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。神のお名前のゆえに、あなたを正しい道へと導いてください。あなたは自分の力でそれをすることはできません。神が用意してくださっているものを受け取ってください。神はあなたを生き返らせ、回復され、正しい道へと導かれようとされている。その時に手放さなければならないものがあることを知ってください。それをどうか手放してください。そして神が用意されている別のものを受け取ってください。罪ではない別のもの、神は常にあなたに良いものを用意されます。神はあなたの人生を惨めなものにしようとされているわけではない。神に従ったら本当に惨めで、なんか窮屈な人生になるんじゃないかと思っている人がたくさんいます。それはおそらく今までのクリスチャンが誤った理解をしていたか、教会が誤ったメッセージを意図的に、あるいは知らずに語ってきたかではないかと思います。神は私たちを自由にし、良いもので満たそうとしていてくださるんです。あなたが元気になるように、あなたが健康になるように。それは例えて言うならば、あなたがポテトチップスやジャンクフードやソフトドリンクや体に悪いものをいっぱい取っているのを手放したくない。でも神はもっといいものを食べて、元気になって、健康になって、よく眠れて、よく運動できて、よく考えられて、よく勉強ができ、仕事ができ、楽しく生きられるようになってほしいと思っておられる。でも我々はジャンクフードを手放せないっていうような感じだと思います。神の御手に人生を委ねるときに自由になります。トレーニングも必要になってくる。筋トレは必要になってくると思います。そして良いトレーナーは皆さんをプッシュします。あ、もう今日はトレーニング来られたんですか、あ、もうそのソファーでちょっと横になっててください、あのコーラがあります、コーラでも飲んで横になっててくださいと絶対に言いません。トレーナー、いいトレーナー、もうあと2回行きましょう、もう1回行きましょう、じゃあ1分休んで次のセッション行きましょうってプッシュします。そして1ヶ月経つと自分に筋肉がついているのが分かってくる。 3ヶ月経つともっとできるようになっているのは分かっている、もっと健康になっているのは分かっている。それがいいトレーナーです。神は良い羊飼いです。そしていいトレーナーです。だからあなたをプッシュします。甘やかすことはされません。イエス様、あなたは甘やかさせないと思います。優しい方ですけれども、許しなさいと語られます。あの人のことを許しなさい。神が裁かれる、だからあなたは許しなさい。罪悪感をここに置いていきなさい。もうあなたは許された、だからもう思い出してはいけない。そう優しく、でも毅然と語られます。イエス・キリストはあなたが成長していくように願っておられます。そしてそのような義の道へと導かれます。そして神が願っておられるあなたになっていくことができるように、主はあなたを導かれます。神が用意されているそのものを受け取ってください。過去のことで自分を傷つけたり、みんなやってるからと言い訳したり、自分を人を責めてきたかもしれません。今までずっと重荷を負ってこられたかもしれません。誰もこの重荷を今まで取り去ってくれなかったでしょう。それができるのはイエス・キリストだけなんです。他の誰もそれをすることはできない。そして周りの誰も自分の人生で精一杯なんです。あなた、新しいスタートを切ることができます。ボーンアゲンという言葉があります。ボーンアゲンクリスチャン、新たに生まれる。でその新たにという言葉は上からとも訳せる言葉なんです。新たに上から神によって生まれる。この方は、神はあなたの罪悪感取り去られます。あなたの罪も取り去られる。あなたに許しを与え、あなたが許すことができるように憎しみも取り去られます。もう自分を責め続ける必要はありません。あるいは失ったものを嘆き続けているでしょうか。どうか今与えられているものを見てください。自分で鍵をかけて殻の中に閉じこもらないでください。神様、私をこの悲しみから解放してくださいと祈ってください。あの人のことまだ憎しみ恨んでいるでしょうか。今日それを終わりにしましょう。そしてあなたがそのように選ぶなら、あの人はもうあなたを傷つけることはありません。過去のことはもう終わったのです。憎しみを神に委ねてください。共に祈りましょう。イエス・キリストはあなたを癒されます。真の羊飼いとして、イエス・キリストの父なる御神、今日詩編から癒しについて学びました。私たちは自分を責め続け、罪悪感で心がいっぱいになることがあります。何度も何度も繰り返し思い出して自分を責め続けてきました。しかしこの罪悪感をあの十字架のもとに置きます。なぜならばイエス様が代わりにあの支払いを十字架でしてくださったからです。コンビニでの携帯代の支払いのように、もう支払いが終わりました。だからもう考えません。イエス様の大きな許しを受け取ります。どうか私たちの憎しみを、あの人がしたことに対する恨みを十字架に置くことができますように助けてください。神様、あなたは私を許し、救い主イエス・キリストは罪がなかったのに十字架にかかられました。あの大いなる許しを受け取った私は他の人を許すようにと導かれ、命じられています。だから許します。許す気持ちにならなくても許します。主はあなたがそう言われるのですから。そして自分自身が許されたほどの大きな許しをあなたは求められていませんから、私はあの人を許します。どうか助けてください。そして痛みを、過去の痛みを十字架のもとに置きます。神様、あなたはその痛みを理解してくださる方ですから、 あの十字架のもとに痛みを置きます。そして神の正しい道を歩みます。神が願っておられる歩みをします。神の御心に沿った歩みをします。どうか私の人生を、私たちの人生を導いてください。あなたが常に最善を与えようとしておられることを信じます。あなたは天の父でいらっしゃり、私たちをこよなく愛しておられ、私をこよなく愛しておられることを知っています。あなたに信頼し、あなたが願っておられる道を歩みます。どうか助けてください。あなたこそが真の羊飼いです。私たちの教会をお導きください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。